改めまして、皆さんこんにちは。はい、私、藤田税務署の方のですね、資産課税部門の統括官をやっております山下と申します。日頃からですね、税務矯正に対しましては深いご理解とご協力賜り、厚くお礼を申し上げます。私からはですね、相続税増税の仕組みと改正と題しまして、平成25年度に税制改正がありました内容を説明させていただきます。3時までのですね、約1時間半になりますが、よろしくお願いいたします。それではですね、まず資料の確認をしたいと思います。ですね、本日ご用意させていただいた資料はですね、相続税増税の仕組みというのになります。A4 型の横長でしょうかね、この冊子になっております。でこの資料に沿ってですね、進めさせていただきます。それではですね、早速始めさせていただきます。法人税はですね、消費税といえばですね、ここに見える方も毎年、申告されている方が多くですね、身近な税金と感じている方が、大半であるとは思いますが、相続税とかですね、贈与税というのを申告された方というのは、少ないのではないでしょうか。相続税はですね、遺産相続にかかる税ですが、身内の方が亡くなるということも一生のうちではですね、数回しかなく、そのうち亡くなった方の相続人となることはですね、一度か、二度とかなり限られているのではないかと思います。その一度か二度しかない機会のうち、相続税のかかる申告をしている方がどの程度おられるかということですが、一つの参考となる数字と、いたしまして、ある年のですね、相続税の課税対象となった非相続人の数ですね、その人数をその年の、死亡者数、非相続人全体の数ですけども、で 割って計算した、数字があります。これをですね、課税割合と言っておりますが、平成ちょっと古いですがね、平成24年ではこれ全国ベースになりますが、全国ベースで亡くなった方の約 4.2% と言われております。つまりですね、亡くなった方100人のうち4人の非相続人の相続について、その相続人が、相続税額があるとして相続税の申告をしているということです。相続税の計算においてはですね、当然相続財産に含まれる土地の、価格ですね、地価というでしょうかね、価格も影響するので、都市部における、相続課税割合ですねは高くなりますし、逆に地価水準の低い、地方ではこの割合も少なくなっていますので、相続税は皆さんにとって非常に馴染みの薄い税金とも言えます。ですね、ここで名古屋国税局の方の、今のはちょっと全国ベースの話させていただいたんですが、直近のというかですね、平成25年分の相続税の申告状況というのを話させていただきます。ちょっとお手元に資料はペーパーないものですから聞いていていただきたいんですけども、平成25年に亡くなったですね、方の相続税の申告状況なんですが、これは名古屋国税局管内、東海4県ですよね、愛知、岐阜、三重、静岡の東海4県になりますが、平成25年中、25年1月1日から12月31日までの間ですけれども、この間に亡くなった人からですね、相続や遺贈などにより財産を取得した人の、その申告実績なんですけれども、概要をちょっと話させていただきます。まずその非相続人の数なんですけれども、この非相続人の数というのは、死亡者数になりますが、14万ですね、1996人になります。14万1996人、これ前年の平成24年には、14万とび289人となっております。でこのうちですね、相続税の課税対象となった、非相続人の数は8327人です。14万1996人のうち課税対象となった非相続人の数は8327人となっております。 ちなみに、前年の24年では、24年ベースではですね、8289人となっておりますが、で、これを割り込んだ課税割合になるんですけども、課税割合はですね、5.9% となっております。で、皆さんよくご承知の通り、27年今年の1月1日から、改正になりまして、基礎控除が下がりました。で、この基礎控除が下がることによって、この課税割合がどのくらいになるかっていうのですけども、一応局の方はですね、約 9% がになるんじゃないかと。というのは、1.5 倍ですね。今までの、非相続人の数の 1.5 倍で、9% がになるんじゃないかというふうに計算しております。ですから、100人のうち、6人ぐらいが課税対象、5.9% ですからね、100人のうち6人ぐらいが、課税対象となっていたものが、多分9人ぐらいになるんじゃないかというふうに考えております。ですから、食える人はですね、9人引く6人で3人ですから、100人のうち税制改正になって増えるのは3人ですから、97人はそのままかからないということになりますので、そんなに今マスコミ等で結構騒いでおりますけども、かからない人が多いじゃないかというふうに考えております。で、この東海4県のですね、課税価格でいきますと、課税価格は、1兆5536円となっております。これをですね、非相続人1人当たりで、見てみますと、1億8657万円となっております。税額はですね、1577億円で、これも1人当たりで計算しますと、1894万円となっております。最後ですけど、ちょっと相続財産の金額の構成表を見てみますと、やはりその一番多いところは土地です。土地が 45.8% を占めております。続きまして、現金、預貯金等が 23.8% と、それでその次、続きまして、有価証券が 14.4% という順になっております。ちょっとすみません、あちこち行って、ちょっと本題から逸れてしまったんですが、ではですね、早速見ていきたいと思います。このまず改正の関係について、背景等を話させていただきますが、基礎控除が一番下がったということになるんですけども、この背景についてはですね、相続税の課税対象の割合は、これ全国ベースですけど、4.2% から6% になるというふうに言われているんですが、先ほども言ったようにですね、大多数の人は、課税になるケースというのは少ないというところで、今回の改正をですね、あまり必要以上にですね、心配する必要はないとは考えておりますので、最後、ちょっとですね、仕組み等を説明させていただきますので、で最後にですね、時間がありましたら、また質疑応答の時間も設けますので、よろしくお願いしたいと思います。ちょっと長くなってしまいましたけども、それではまず、資料のですね、1ページをご覧ください。この1ページのとこなんですが、で今回のですね、このお話のタイトルは相続税と増税というふうになっておりますが、まず先にですね、増税の話をした方がですね、相続税を理解しやすいという部分がありますので、先に、増税の方からお話をいたします。まず増税とはどのような税金なのかですが、個人の方がですね、個人から贈与により財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課税される税金です。そしてですね、増税の課税制度には2つの制度がありまして、歴年課税と相続時精算課税というのがあります。次にですね、相続税とはどのような税金なのかということですが、相続や遺贈などにより財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課される税金となります。次に相続税の機能ですが、相続税にはですね、亡くなった方の経済活動、生前に受けた社会及び経済上の各種要請に基づく税制上の特典などにより蓄積した財産を相続開始の時点で把握し、精算するという所得税を補完する機能やですね、相続税を徴収することにより、巨額の財産を相続したものとしなかったものとの税の負担の均衡を図るということと、 富の集中、過度の集中ですかね、を抑制するなどの、社会政策的な機能を持つと言われております。いわゆる、富の再分配機能です。続きまして、贈与税の機能ですが、贈与税はですね、相続税を補完する機能を持っている税です。つまり、相続が開始する前、まあ、生前ですけども、生前に財産を贈与することによって、相続とですね、同じ財産移転の効果を得るにもかかわらず、相続税の回避ができるとなるとですね、税負担の不公平が生じますので、これを防止するために生前の贈与に課税をしております。このためにですね、相続税法というのは、唯一1税目で2税目、相続税と贈与ですね、を規定しております。次にですね、2ページの方をご覧、2ページのグラフをご覧ください。この2ページのグラフなんですけど、これは相続税の課税割合と、相続税、贈与税の、税収の推移を表しております。この折れ線グラフの方がですね、課税割合となっておりまして、棒グラフの方が、税収となります。税制改正の背景ですが、なぜ今相続税の基礎控除のですね、引き下げが行われるかという点ですが、ここで平成25年のですね、税制改正で盛り込まれました相続税の基礎控除額の引き下げの背景をお話しいたします。先ほどお話ししましたように、相続税には、富の再分配という機能があるとされております。相続税のですね、基礎控除、この控除額につきましては後ほど詳しく説明しますが、この基礎控除額はですね、バブル期のです、地価高騰に伴って引き上げられましたが、地価が今下落してもですね、そのまま据え置かれていました。また税率も最高 70% だったものが引き下げられるなど、税率構造の緩和も行われていました。で、ちなみに現行の最高税率は 50% となっております。この結果ですね、相続税の富の、再分配機能がですね、低下したことから格差の固定化の防止を図るため、基礎控除をバブル前の水準に戻しまして、税率構造を見直すこととしたものです。他方、贈税については、高齢者からですね、若年層への、資産移転を促進し、消費の拡大を通じて経済の活性化を図るため、子や孫等が贈与を受けた場合の贈与税率の引き下げですね、が行われるほか、子や孫への教育資金の一括贈与について、一定の金額を非課税とする措置なども図られております。このように今回の改正は、相続税と贈税を一体としまして、今のですね、社会経済に対応した税制となるように見直しが行われたものとなっております。それではですね、この平成25年改正も含めまして、贈税の仕組みからお話しいたします。資料の3ページの方をご覧ください。贈与税はですね、先ほども説明しましたが、歴年課税と、相続時精算課税という課税制度があります。いずれかで進行することとはなりますが、その流れを説明いたします。まず贈与税の課税価格は、1月1日から12月31日までの、1年間に贈与に取得した財産の価格の合計額と、なります。次にですね、相続時精算課税制度なんですけれども、この相続時精算課税という方にはですね、適用する場合の要件がありますので、その要件を満たしているかを確認することとなります。なお、適用要件につきましては、後ほど詳しく説明をいたします。相続時精算課税の要件を満たしている場合で、申告する方、財産をもらった方になりますが、この方がですね、相続時精算課税を選択した場合は、相続時精算課税により申告することになります。この相続時精算課税の適用要件を満たしていない場合や、相続時精算課税を選択しない場合には、歴年課税で申告するということになります。課税方式のですね、選択の流れはこのような形になりますが、それぞれの課税方式を 方針をですね、どこがどのように違うかというところを説明いたします。4ページの方のですね、表をご覧ください。増税の仕組みとなっていると思いますが、まず控除する金額ですが、相続時生産課税の方には、基礎控除はありませんが、特別控除額としまして2500万円があります。この特別控除は、米印のところにですね、記載の通り、過去に特別控除を使用している場合はその残額となります。つまり累積で、2500万円ということになります。次に歴年課税ですが、歴年課税につきましては基礎控除としまして年間110万円の控除があります。その方がですね、1年間に贈与を受けた財産の合計額が年間110万円以下であれば、そもそもその増税の申告の必要はありません。次に税率ですが、相続時精算課税は、一律 20% です。また歴年課税の方は後ほどご覧いただきますが、超過累進税率という形になっております。相続税との関係についてですが、相続時精算課税を選択した場合には、贈与した方が亡くなられた際の相続税の計算上、相続財産に相続時精算課税を適用した財産の価格を加算して相続税を計算し、そして贈与時の贈与税額相当額を控除しまして納める相続税を計算することとなります。ここで引き切れない贈与税ですね、引き切れない場合には相続税で還付が受けられます。このことはですね、つまり相続時精算課税を選択した場合の贈与税というのは、いわば相続税の前払い的な、性格とも言えるわけです。次に、歴年課税ですが、歴年課税は原則としまして、相続税を計算する際に、相続財産の方にですね、相続財産の価格に加算する必要はありません。ありませんが、直前ですかね、相続開始前3年以内、相続開始前3年以内ですね、の贈与に限りますが、この3年以内の贈与、3年以内に贈与を受けた財産に相当する金額はですね、相続税の計算上課税することとなっております。ただ、この課された贈与税額に相当する加算しまして、3年以内の財産は加算しまして、歴年課税でかかっているその贈与税額相当額を今度また相続税が引くという形になってきます。ただ、この直近3年の贈与税の場合はですね、贈与税額が多いとしても、お返しはできないものですから、相続時精算課税のは、相続時、名のごとですね、相続時精算ですから、相続時に精算するものですから、贈与税のが多ければですね、相続税の申告書を出すことによって、贈与税を還付できますが、この直前3年の贈与につきましては、もちろん3年間は相続財産に加算されまして、そこから出た相続税から贈与税額を引くんですが、前に払っている3年内贈与税額のが多くても、還付はないというところに違いがございます。で、次にですね、相続時精算課税の留意事項を説明いたします。5ページのですね、5ページの方をご覧ください。まず1点目ですけども、相続時精算課税というの方はですね、要件さえ満たしておれば、その贈与者ごとに選択することができます。どういうことかと言いますと、例えば両親から贈与を受けた場合ですが、父親からの贈与につきましては、相続時精算課税と、で、母親からの贈与につきましては歴年課税の方で申告するということもできますし、両方ですね、両親から、父親母親とも両方からの、贈与をですね、相続時精算課税を選択するということもできるということになっております。次に相続時精算課税をですね、選択するためにはですけども、申告書の提出期限までに贈与税の申告書と相続時精算課税の選択の届出書を、提出しなければなりません。この提出を怠るとですね、提出できない制度となっておりますので、 注意してください。でこの期限後というんですかね、期限過ぎちゃった場合というのはですね、もうこの生産課税の場合はですね、何らかの事情があれば事後的に、その選択を認めるという救済規定がありませんので、まあ、専門的には猶助規定というんですけども、この相続時生産課税というのはもう期限過ぎちゃうとですね、受けることができませんので、必ず増税の申告期限までにですね、まあ、通年ですと3月15日になりますが、今年は3月16日ですかね、までに必ず申告書を出していただくという形になります。でですね、1回この選択の届出書を提出した後にですね、またやっぱりやめたというかですね、110万の歴年課税の方に、有利と気がついてですね、そっちへ戻いたというふうになったとしてもですね、まあ、1回提出期限内、3月15日というね、提出期限内であれば訂正申告ということで、生産課税を出したけど、やっぱりやめますよということはできますが、もう提出期限を過ぎるとですね、撤回することはできませんので、特に注意をしていただきたいと思います。まあ、これ、いわば片道切符の制度というような形で言っておりますけども、でなお、この手続きをしなかった場合には、当然、歴年課税になりますので、でよくある事例というとですね、税制性が違ったりする場合というかですね、相続時生産課税を1回すると、先ほどちょっと言いましたけども、2500万という特別控除があるものですから、その2500万特別控除の中から、毎年毎年、例えば父親からの贈与をこれを選択しますとですね、特別控除を減らしておくんですが、税資産とかが変わっちゃうとですね、その相続時生産課税の選択を出したっていうのが、分からないとですね、まあ、贈与を受けたら皆様が分かっておればいいんですけども、それ言わないとですね、110万以下では、通常であれば110万以下は増税かからないんですよね。で、一回この相続時生産課税を選択すると、110万以下は、まあ、少額増というんですけど、110万以下でもですね、2500万の枠の特別控除を年々減らしていかなきゃいけないもんですから、申告義務があるんですよね。だから一回これを選択しますと、次の年、例えば、まあ、去年26年中に、2000万もらいましたよと、でこれで適用すれば2500万と控除ありますから税金はゼロですよね。ただし2000万の枠使ってますから残りは500万になってるんですけども、で今年27年中にまたその父親から100万もらいましたよと、で100万ですから通常、まあ、110万以下だから税金かからないなと思っちゃうんですけども、さっきも言ったように1回、生産課税を選択しますともう歴年課税の方に戻れませんので、今2000万という枠が残っているんですが、そこからまた100万取り崩して28年以降は1900万の枠があるという形の申告になるんです。で先ほども言ったようにこの適用というのは期限内しかダメなもんですから、100万、今年27年にもらって来年の申告期限28年の 3月のですね、申告期限までに100万もらったんですけど、ね、残っている特別控除2000万の枠からまた100万を使いますよという申告をしないとですね、まあ、いわゆる3月15日過ぎちゃった場合はもう特別控除使えませんので、どういうことになるかというと、100万をもらっただけでも、相続時生産課税の税率である 20%、 20万円の税金がかかるということになるんですよね。20万円の税金を払ってくださいということになりますので、4月5月になってうっかりして忘れてました、まだ枠が2000万残ってますので、相続時生産課税で、2000万の枠を使わせてくださいってもこれ適用 できなくなりますので、富士屋省でも毎年1人ぐらいいますよね。でそこだけうっかり忘れないようにしてもらいたいと思います。で当然期限過ぎれば加算税に対してかかりますので、まあ、今のケースだと100万2年目以降の100万というのは特別控除は使ってないものですから、2000万はまだ温存できますけども、まあ、なかなか2500万使い切るのはあまりないかと思いますので、一回選択するともう110万の基礎控除はないよというところは注意していただきたいと思いますし、2年目以降は少額贈与110万以下であっても増税の申告が必要というところを注意していただければいいのかなというふうに思っております。ですね、それでですね、次にこの相続時生産課税のですね、適用要件となっていきますが、6ページの方をご覧ください。この相続時生産課税の適用要件というのは、ご覧の通り、まず贈与者を挙げる方ですけども、贈与した年の1月1日において、65歳以上のもので、かつですね、かつ、受贈者、もらう子供さんとかなるんでしょうけども、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上のもので 贈与を受けたときに、贈与者の推定相続人であることっていう、これが現在の特例要件ですけども、これが税制改正によりまして、今年ですね、27年の1月1日以降の贈与の場合は、贈与者の年齢が65歳以上だったものが、60歳になります。また受贈者はこれまで20歳以上の推定相続人、まあこれ一般的には子供になるんでしょうけども、子供、推定相続人だけでしたが、20歳以上の孫ですね、孫も、含まれるようになりました。だから適用要件が緩和されたっていうんでしょうかね。贈与者の年齢が若くなっておりますし、孫まで適用できるというようになっておりますからね、今年の1月1日からは。で、この年齢についてなんですが、誕生日で具体的に見てみますと、去年ですね、平成26年の贈与の場合は、この贈与者を挙げる方ですが、平成24年の1月2日以前生まれ、もらう受贈者は平成6年の1月2日以前生まれと、でこれが今年平成27年の贈与の場合は、贈与者は昭和30年の1月2日、以前に生まれと、受贈者の方は、平成7年の1月2日以前の生まれとなります。ちょっとここで補足いたしますけども、なぜ1月の2日になっているかということなんですが、例えばですね、この4月1日生まれ、4月1日生まれの方が、なぜ早生まれになるのかということで、不思議に思った方もいるかと思いますが、ご存知の方も多いと思いますが、年齢計算に関する法律というものがございまして、この法律によりますと、誕生日の前の日に年を取ると、誕生日の前の日に年を取るということになっているためと、なっているためです。ですから、4月1日生まれの方、ね、4月1日生まれの方は、3月31日に年を取るし、1月1日生まれの方は、12月31日に取ります。年をね。なので、従いまして、法律の規定で1月1日において20歳以上となっていると、1月1日生まれの人はもちろん1月2日生まれの人も含まれるということになりますので、1月2日以前生まれということになっております。引き続きまして、それでは次にですね、7ページになります。7ページの方の歴年課税の方の、税率表をご覧ください。ご覧のとおりですね、現在、現行という方ですけれども、現在は 10% から 50% までの6段階の超過累進税率になっておりますが、この超過累進税率というのはですね、この課税標準をいくつかの段階に区分して、上の段階に行くに応じまして、効率、税率の高いところを適用するという制度となっております。この税率は今年までのものですが、来年以降は、改正後という方になります。今年ですね、27年1月の右側の方になりますけれども、これまで 6段階だった税率が 10% から 55% までの、8段階となり、また贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上のものが直系存続から、贈与を受けた場合は一番右側の税率となります。ただですね、ご覧いただけば分かると思いますが、300万円以下までは同じ税率なので、贈与財産の価格、これが410万円を、110万円と基礎控除ありますのでね、410万を超える贈与にならないと、ですね、税額の差は出てこないですね。参考ですが、直系存続とは、自分より上位の直系の血族で、父母とか祖父母などですね、直系なのでね、義理というか養父母などは、含まれません。逆にその直系親族というのはですね、自分より下階のですね、直系の血族で子とか孫になってきます。ちなみに兄弟姉妹というか、携帯姉妹は孫族でも貴族でもなく、傍系血族というふうになっております。 この速算表ではですね、どのくらい違いがあるかっていうのがちょっと分かりづらいので、参考としてグラフで見てみたいと思います。8ページの方をご覧ください。参考でですね、歴年課税の税率構造の緩和ということで、ちょっと白黒で見にくいかもしれませんけども、まあ、階段状になっておりますが、改正前、改正後ということになっておりますが、まあ、この表からですね、実際にですね、改正後の、税額を具体的に計算してみたいと思います。まあ、ちょっと8ページ見てもらっていると思いますが、次にちょっと9ページの方ですね、9ページをご覧ください。ここに例題っていうふうに書いてありますが、この例題はですね、一般の税率が適用される財産が100万円っていうとこと、直系貴族の税率が適用される財産が400万円というところで、合計500万円もらった場合の増税の税額を計算するものとなっております。まず税額の計算ですけども、最初に基礎控除額を引くこととなりますので、まあ、100万と400万の合計であります500万円から基礎控除の110万円を控除します。次にですね、一般の税率が適用される財産に対応する税額を求めます。そうするとですね、500万から110万を引くと390万円となりますので、速算表によりますと、この390万の税率が 20%、ま、前のページに速算表がありますが、速算表を当てはめますと、税率が 20% の控除額が25万円で、さらにこれをですね、贈与を受けた財産のうち一般税率分に安分します。一般ですから、500万円分の100万ですね、5分の1になるかと思いますけれども、そうやってですね、この部分の税額を計算しますと、丸2番のところに記載がありますが、10万とび6000円となります。次にですね、同様にこの直系貴族の方、直系貴族の税率が適用される財産に対応する方の税額を求めます。390万円にですね、ここは一緒ですけどもね、直系貴族の方の税率、まあ8ペ税率ですね、前の、7ページがごめんなさい、7ページに直系貴族の税率表がありますが、改正後というところの一番右側のところですよね、390万円となりますので、税率が 15% ですね、 15% の税率をかけて10万円を差し引きまして、安分500万円のうちの400万ですよねを計算してしますと、この部分の税額というのは、38万8000円となります。で、この2段階で計算したところですね、2番、3番のところを、合計しまして、納付税額っていうところは、49万4000円となります。で、これがですね、まあ、全部500万がですね、ちなみに、500万すべてが一般税率というところで直系貴族じゃなくてですね、一般税率をこれ計算しますと、税額はこれ53万となります。全部が一般、税額で計算しますと税額は53万円となりますので、結構その差額ですね、まあ、3万6千円ぐらいちょっと安くなるということですね。直系貴族は税率が安いものですからね。この違いが、今年から出ていきます。で、次にですね、贈与税の方の主な特例につきまして、簡単に説明をいたします。まず最初は皆さん興味持っていると思いますが、教育資金の非課税というところの説明をいたしたいと思いますので、10ページの方ですね。10ページの方をご覧ください。教育資金にかかる非課税制度なんですけども、この制度はですね、平成25年の4月1日から27年、今年になりますが、12月31日までの間の贈与に限られているもので、30歳未満のものが教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づきまして、直系存続から金銭等の贈与を受けて銀行に預入した場合などに、1500万まで非課税と、なるものです。この制度創設の遠隔ですが、 平成25年現在、家計資産のですね、約6割を 60% 以上の世代が保有しているという状況にありまして、この家計資産をですね、より早期に若い世代へ動かすとか移転ですね、移転することで経済を活性化させることが重要な課題であるという要請に応えるためですね、平成25年度の税制改正において、最も贈与が行われる祖父母から子や孫といった直系氏族への贈与について、平成27年以降の贈与税率が引き下げられました。しかしながら単に贈与を促すだけではなくてですね、贈与された資金が有効に使われることまでを視野に入れた税制措置を設けることが有効であるとしまして、我が国はですね、特に高等教育を中心に私学の占める割合が比較的高い、ちなみに学生数では日本が私学は 75% ですか、アメリカが 28%、ドイツが 5% というような形になってみたいですけども、また、塾とかですね、習い事などを含めた教育費用というのは、多額に上るケースが多く、若い世代の家計の負担感も重い状況にあるとされております。加えて、我が国の成長力ですか、競争力の強化の観点からは、教育機会の充実、人材育成が極めて重要であることから、この増税のですね、優遇措置が設けられたものです。今、また改正大綱とか見るとですね、延長とか金額増やそうとかですね、結婚とかそういったのも出てきますけど、ちょっとそこは今言いませんけども、で、こちらの教育資金の非課税制度のこの特例ですが、受贈者がですね、今2番目のところになりますが、30歳までに全て教育資金に当てれば、特に課税関係は起こらないんですけども、残額ですね、残った部分がある場合とかですね、この教育資金以外の他の目的に支出した場合は、教育資金管理契約の終了、これ最後の日になるんですけど、この終了の日の属する年の贈与税の課税価格に、参入することになっております。で、この特例のですね、適用を受けるためには、この金融機関を通じまして、教育資金の非課税申告書、これを提出しなければなりません。また、教育資金の支払いにですね、当てた領収書などは、金融機関に提出しなければなりません。文章ではですね、ちょっと分かりづらいので、どのようなイメージなのかを図で見てみたいと思います。11ページの方をご覧ください。教育資金にかかる贈与税の非課税制度というところで、絵がいろいろ書いてありますが、おじいちゃんとかですね、おばあさんが、かわいいお孫さんに、教育資金をまとめて、まず贈与します。この場合の限度額というのは、1500万円となっております。この時には、まだ、お子様に、お孫さんか、失礼しました、お孫さんにですね、まだ贈与税はかかりません。これをですね、金融機関に預けて、そこから教育費として、払い出していきます。小学校の入学とかですね、小学校の学費、高校の学費、大学の学費とか書いておりますけども、でですね、このお孫さんが30歳になった時に、教育目的として使わなかった金額があれば、それは贈与税の課税対象となります。じゃあ具体的にこの教育費はどこまでが教育になるかというその教育費の範囲というんですけども、この範囲はですね、税務署じゃなくてですね、文部科学省のホームページに載っておりますね、文科省のですね、そちらのホームページの方で確認をしてみてください。それではですね、次にこの、非課税教育資金の非課税以外の贈与税の主な特例について説明をいたします。次の12ページをご覧ください。贈与税のその他の主な特例というタイトルになっておりますが、まず配偶者控除の方ですが、これは歴年課税のみの、特例となりますけれども、婚姻期間がですね、20年以上の夫婦の間で、居住用不動産、または、居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合には、 まあ、一定の要件がありますけど、要件を満たしていればですね、増税の進行をすることにより、基礎控除のほかに最高2000万円の控除が受けられます。で、この控除はですね、風化における増税については、増の認識が薄くて、かつ親子相続間における扶養義務関連というのがですね、薄らぐ傾向から、夫の死後における妻のですね、生活保障の意図で行われることも少なくないという実情に即応するための措置として設けられたものとなっております。次に住宅取得資金の増の方なんですけども、こちらは歴年課税と相続時精算課税の特例と両方ありますけども、これはまずですね、平成21年の1月1日以降、直系存続から住宅取得等のための金銭の増を受けた場合で、一定のですね、要件を満たせれば、一定の金額まで非課税となる特例でありますけども、年度によってはですね、この非課税限度額が異なっておりますの で、昨年平成26年中の増にありましては、省エネ等の住宅の場合には1000万まで、それ以外の住宅の場合まではそれ以外の住宅の場合にはですね、500万円までの非課税となっております。その他にですね、一番下に書いてございますが、主な特例としましては、農地等とかです、農地やですね、非上場株式にかかる納税猶予制度があります。ですね、増税の申告と今度納税というところになっていますきますが、申告と納税につきましては、13ページの方をご覧ください。増税の申告期間というのは、先ほど最初の話にもありましたが、増税を受けた年の、翌年の2月1日から3月15日までとなっております。で、この申告書の提出先なんですけれども、これはもらった方ですね、受贈者の住所地を、所轄する税務署になります。で、24年分からはですね、e-tax で申告できるようになりましたので、e-tax の方をぜひ、使っていただければなと思います。で、納付期限の方なんですけれども、納付期限も3月15日までとなっておりまして、これ増税の方は原則としてですね、もう現金で納付しなければなりませんので、所得税とかですね、消費税のような振り替え納税というのはできませんので、注意していただきたいと思います。で、増税の説明につきましては、以上になりますが、よく増税の中である質問なんですけど、じゃあ、歴年課税と相続時精算課税のどっちが得かと、いう質問をよく受けるんですけども、税務署の方回答するについてもですね、何をもって得かって判断するっていうのもですね、人それぞれということもございますし、将来ですね、その増者の財産が増減したりですね、税制が改正があったりしまして、単純に税額だけの比較もですね、自らの、税額だけのね、比較もできないので、答えないというかですね、答えられない質問というんでしょうかね。最終的には自分の自らの判断でしていただきたいということになるんですけども、どういうことかと言いますとですね、相続時精算課税を説明しますと、そのくれた親とかがね、亡くなられた場合、この生前贈与財産につきましては、その相続、亡くなった時の価格ではなくて、贈与した過去のですね、贈与でもらった時の価格をもって相続税を計算することになります。それですから、贈与を受けた財産にかかる価値の上昇、上がったりですね、下がったり、下落っていうこと、上昇とか下落は考慮されないっていうんですね、一切考慮されないっていうことになりますので、例えばアパートがですね、贈与を受けた財産が収益を生み出す資産であれば、早期に贈与を受けることの損得勘定っていうところもありますので、どっちが得かというのは非常に難しいところなんですけど、一般的に言えるのは、右肩上がりのやつはやっとけば得ですよね。その上がる前の価格で相続税計算しますので、逆に下がるやつはやっといちゃつまらんというかですね、例えば2000万で、やっといたのが価値が下がって、よくあの株なんかそうですけど、相続時精算課税で2000万で受けた株が紙切れになったとして、もう価値がなくても、ね、10年後ですね、亡くなった親が亡くなった後に紙切れになったとしても、これ加算されちゃいますのでね、不動産アパートとかその利息のものは早くやっとけば、その収益というのはもう相続人に世代交代してきますので、そういうのは一般的なところなのかなというところはありますけれども、 どっちが得っていうのはなかなか言い切れないというところで、ご容赦とかね、加味していただきたいと思いますが、で、引き続き時間もあまりございませんので、次は14ページからになりますけども、この相続税の方について説明いたします。ですね、まあ、相続税は最初に説明しましたが、相続によってですね、財産を取得した場合に、その取得した財産の価格を課税標準として課される税金となっております。まず課税標準であります、課税遺産の方のですね、損害について説明しまして、その後順次ですね、相続税の算定方法を説明していきますので、よろしくお願いしたいと思います。まず、被相続人が残したですね、遺産ですけども、この通常の財産のほかにですね、遺言とかによる贈与とかですね、ものもございます。こういったものを足して、計算するわけなんですけども、このですね、これにですね、このなんかパンダみたいな動物の絵が書いてありますけど、この左耳のみなし相続財産というのがありまして、まあ後で説明しますけど、相続、専門研究とかそういうやつですけど、こういったものも加えます。そこからですね、パンダの目とか、ね、になってますけど、債務とか葬式費用、こういったものを引きまして、あとこの非課税財産というのをですね、これを、引きます。債務、葬式費用、非課税財産を引いたのが、課税価格の合計額になりまして、そこから基礎控除額というのを引いたのが、相続税の、課税の計算になってきますが、ですね、まずこの相続税が課される財産ですけど、パンダのこの顔のですね、相続や遺贈によって取得した財産というところと、パンダのですね、向かって左側の耳のみなし相続財産、でパンダの方のこの右ですか、右側の耳の贈与により取得した財産と、ここですね、ここが相続税に課税される財産になります。で、最初にこのパンダの顔の部分ですが、この15ページの方をご覧ください。相続やですね、遺贈によって取得した財産っていうのはですね、被相続人が亡くなった時点で、所有していた財産ということになりますが、まあ、ここにも記載してありますけども、財産というのは不動産や有価証券、現金預金とかね、そういったものです。金銭に見積もることができる全ての財産が対象となっております。で、2番目にありますけども、日本国内の財産に限られずですね、被相続人が日本に住所を有する場合には、国外の財産も対象となります。またですね、被相続人の財産であれば、例えば、ここに書いてありますが、家族名義や他人の名義であっても、また、無記名でありましても、すべて対象となります。次に、パンダの、左目のみなし財産というところなんですが、16ページの方をご覧ください。このみなし財産というところなんですけども、これは、本来は、相続税の財産とはちょっと言えないというところもあるんですけども、実質的に相続財産と同様な経済効果があるというところで、課税の公平を図るためにですね、相続財産とこれ見なすものです。何があるかといいますと、死亡に伴って支払う生命保険金やですね、退職金があります。こういったものですね、これが相続税の課税対象となります。またですね、後ほど説明いたしますが、この保険金とか退職金につきましては一定の金額までは、ね、非課税になっておりますので、ご承知おきください。次に2番目の贈与により取得した財産というところですけども、先ほどからちょっと話しさせていただいておりますが、被相続人が亡くなる前3年間ですね、に被相続人から歴年課税による贈与に取得した財産は、この相続税の課税対象となっております。ですね、ただこの3年内加算というのはですね、あくまでも規定というのはですね、相続や遺贈によって財産を取得した人だけが対象になりますので、相続開始3年以内にですね、被相続人から財産による贈与をもらった人であっても相続財産を取得しない場合、相続放棄する人がありますけど、相続放棄した場合は加算する必要がないものですからね。たまに間違って相続財産を取得しない、相続放棄したにもかかわらず、3年内、死亡3年以内の贈与加算だけしてくる人がいますけど、相続財産はゼロなんですけども、3年間に贈与で300万もらったということで、その相続税申告を出してきますが、それは加算する必要がありませんのでね、そこは注意していただきたいと思います。 でですね、今度パンダの目の部分っていうんですかね、債務と総支給になってきますが、次のページの17ページの方をご覧ください。まず債務の方ですが、17ページの債務の方ですけども、被相続人の借入金とか、未払い金、またあと未納だった場合の所得税などの国税とかですね、固定資産税などの地方税が、含まれます。この借入金や未払い金につきましては、相続開始の際にですね、現に、損するもので確実なものに限られる扱いになっております。例えばですね、原則して保証債務とかね、こういった保証債務は控除できませんし、連帯債務の場合は被相続人が負担する部分に限られますので注意が必要かと思います。次に葬式費用の方ですが、葬式費用というのはですね、亡くなった被相続人の債務ではありませんが、相続開始に伴って必然的に出費するものでありますしね、社会通念上もいわばその相続財産そのものが担っております負担とも言えることを考慮しまして控除するものですので、ここに記載している通り、このお布施とかね、戒名料などお寺に払ったものが、この葬式費用となっていきます。ただしですね、無条件に払ってばいいかというものではないものですから、この亡くなった人の職業、財産、その他の事情に照らして相当程度認められるもの、これよく社会通念上って言って難しいですけどね、なかなか否認することはそうないのかもしれませんけど、通常お寺に払うお布施、戒名料とかそういったものですね、と葬儀社へ支払いますね、葬式費用のこの支払いとか、あとお通夜の費用などが含まれますけども、お墓の購入費用とかですね、繰り上げ法要の費用は含まれませんのでお願いしたいと思います。ここら辺もどうですかね、葬式やって初なのかとか3日目とか一緒にやっちゃいますよね。そこまではいいですね。その四十九日までのね、四十九日とかね、ずっとその後の法要はまずいんですけどもね、同じ葬式と一緒にやる、初なのかとかね、そこら辺までは一応葬式用ということで引いていただければよろしいかと思います。で、次に非課税財産というところになりますが、時間もあまりですね、18ページの方をご覧ください。非課税財産ですが、ここに記載してありますがね、このお墓とか仏壇、1番目ですけど、2番目に国等に寄付した相続財産のほか、3番目の生命保険金と退職金というところなんですけど、この生命保険金と退職金っていうのはですね、500万円かける法定相続人の数をかけたものが非課税財産となっておりますので、ですね、例えばですね、生命保険金を、3000万もらったとしますよね。死亡保険金を3000万もらったとして、法定相続人がよくあるパターンと、配偶者と子供2人で3人であれば、1500万まで非課税だと、1500万を超えた部分ですよね。3000万であれば3000万から1500万引いたら、1500万が相続税の課税財産の方に入れてくださいという形になっております。で、ここで注意していただきたいのは、あくまでも、これ法定相続人がもらった場合だけですので、相続人以外のものが受取人となっている場合ありますけれども、その場合はこの非課税となる部分はありませんので、その方はね、保険金というのは受取人が指定されておりますのでね、全然相続にないケースの人がもらう場合もありますけど、その場合はこの非課税の、枠になるというかね、非課税財産となる部分はありませんので注意が必要かと思います。続きまして、19ページの方をご覧ください。基礎控除の関係なんですが、基礎控除につきましては、このご覧の通りですね、5000万円と、法定相続人1人当たり1000万円と、これは以前の話ですけど、こうなっておりますね。ですから、一般的な家庭と言われております、配偶者と子供が2人いる場合ですが、法定相続人が3人いる例で言いますと、5000万、プラス1000万かける3人で8000万になりますよね。これがですね、今年の1月1日からは、6分けになっているんですけど、5000万の部分が3000万、1人、1000万の部分が600万、定額が、3000万、比例控除が600万というんですけど、これが今言った3人の場合だと、3000万プラス、 サブ6、1800万、4800万ですね、8000万が4800万よと、つまり、6割ですね、6割相当に減ってしまったということになっているかと思います。で、ここで法定相続人の数というのがありますけれども、この米印にも書いてありますが、まあ、相続放棄した人がいてもですね、その放棄はなかったものとして判断しますので、放棄した人がいても、この数の中にはカウントできるということになります。で、2番目のところなんですけども、養子がある場合ですけども、その養子がいる場合ですね、昔ですけども、孫などをですね、直前に、相続直前に養子縁組をすることによってですね、租税を回避するといった、事例がですね、過去多くあったということがありまして、基礎控除の計算ですよ。あくまでもこれは基礎控除の計算上なんですけども、養子の数っていうのがね、制限されております。ここにありますが、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は、養子が2人までとされておりますので、ここもちょっと注意していただきたいと思います。ただ、一番下にありますけども、特別、養子ですか、特別養子縁組の場合は実子とみなされますので、この制限がないですね、カウントするというのはございません。まあ、これが現在の基礎控除なんですが、平成27年以降はここのところですね、下の3000万と6倍相当というところになってきます。で、次にですね、相続税の計算の方に入りますが、次のページの、20ページの方をご覧ください。ここで相続税の計算方法になります。まずはですね、相続税が課される財産から債務などをですね、控除しまして、基礎控除を引いた、課税遺産総額を法定相続人が法定相続分に応じて、取得者と考えまして、法定相続分で案分をいたします。その後、案分した金額にですね、それぞれの税率を適用して、法定相続人のですね、その各人の税額を計算します。で、法定相続分とですね、税率については、この後説明をいたします。それで、この各人、各相続人のですね、各人の税額を合計したものが、相続税の総額となりまして、これをですね、相続税の総額を実際に、各相続人、各人が取得した遺産の額に応じまして、案分計算しまして、各取得したごとの相続人ごとの相続税額を計算いたします。で、この各相続人のですね、税額からですね、税額控除を差し引いたものが、各人の納付税額となっております。で、米印のところにも記載されておりますが、相続人等がですね、配偶者とか、一親等の血族以外の場合は2割加算となりますので、まあ、兄弟姉妹とかですね、相続人の、第一順位の子がいなくてですね、直系相続親もいなくて第三順位の兄弟姉妹しかない場合、兄弟姉妹が相続した場合はこの通常の、税額相続税2割が加算されるというふうな仕組みになっております。次に21ページの方を、ご覧ください。法定相続分の主な例というふうに、記載されていると思うんですが、これは主な例でなんですけども、これは民法の方ですね、第900条で、規定されているんですけども、まず、被相続人がですね、通常はそうですけど、日本人の場合っていうのは、民法の規定によりこのようにですね計算されますが、まあ、日本以外の国籍の場合は原則としてその国の相続関係の法令の規定によりますが、まあ、ここに見えるのは皆さん日本人の方ですから、まあ、この表で見てもらえばいいかと思いますけども、まあ、子がいる場合の配偶者の法定相続分は2分の1で、子供が2分の1、もし子供が2人でいれば2分の1を2人で分けますから4分の1ずつということになりますよね。子がいない場合で、直系相続第二順位と言いますけど、父母ですね、お父さんお母さんがいる場合は配偶者が3分の2で、残った3分の1がその親というですかね、父母になります。で、子も父母もいない場合は、配偶者が4分の3で、残った4分の1が今度相続人第三順位は兄弟姉妹になりますのでね、ここが4分の1になりまして、この兄弟姉妹については税額計算するときに2割を加算しますという形になってきております。次に税率ですけど、22ページですか、22ページの方をご覧ください。 ここに即算表という表がありますが、まあ、この表の通りですね、10% から、現行ですけど 50% になっております。 10% から 50% の6段階となっているのが、これがあの現行の税率ですけども、27年以降は、この右側の表の方になりまして、10% から 55% までの8段階ですね、8段階となります。でこの即算表を見ただけではですね、どのくらいの違いがあるかっていうのがちょっと分かりづらいので、参考としましてですね、あのグラフがありますのでグラフを見てみたいんですが、次の、23ページですかね、23ページをご覧ください。参考というところでね、税率構造の見直しというグラフがあるかと思いますが、改正前というのが8段階ですね。 10% が始まりまして 15、20とありまして、 最高が55となっていると思いますが、ごめんなさい、改正後ですね、改正後が8段階で、上の派生のところですね、10% から55というふうになっております。で改正前は下の実勢のところですけども、6段階というところになっていきます。ただ、段階ですね、段階が改正前は、6段階だったのが改正後には8段階と なりまして、最高税率は、改正後は、まあ、55% とちょっと高くなりますよね、最高税率というところはですね。で次にですね、各種税額控除の説明をいたしますので、次は24ページの方を、ご覧ください。各種税額控除などというところの丸一番ですけども、まず最初にですね、配偶者の、税額軽減、まあ、配偶者控除と言いますけども、これになりますが、これはですね、相続によって財産を取得した非相続したものがですね、非相続人の配偶者である場合は、1億6000万か、または、配偶者の法定相続分相当額までは相続税はかからないというものです。まあ、この控除の趣旨なんですが、一番目としまして、まあ、夫婦という同一世代間の財産の移転であることということと、丸二番目としまして、長年共同生活がですね、営まれてきました妻の座っていうんですかね、妻の座に対する配偶者、ごめんなさい、妻の座に対する配慮、および財産の維持形成に対する配偶者の貢献、つまり、まあ、内助の功というんでしょうかね、をこういったものを考慮しまして、設けられているものです。で、ここでですね、配偶者のこの控除のですね、具体例を説明いたしますが、非相続人の遺産がですね、仮に10億円ありまして、配偶者の法定相続分が仮に2分の1としますと、配偶者の法定相続法定相続額ですね、これは5億円となりますので、配偶者がですね、実際に取得財産、相続した財産がですね、5億円までであれば、この配偶者には税金がかからないということになりますよね。1億6000万か法定相続分2分の1どちらかなものですからね、まあ、1億6000万なければもともとかからないんでしょうけど、このように10億円あったとしても5億円までであれば配偶者については相続税が変わらなくなりますし、相続人が配偶者のみっていう場合はあんまりないかもしれませんけど、場合はもう相続税はかからないです。配偶者の、法定相続分が10ですから、その場合はもう税金かからないですね、配偶者しかいないという場合はですね。でただですね、この配偶者っていうのはもう配偶者控除で税金はかからないことになりますけども、これはの遺産分割協議、話し合いですね、遺産分割協議が整っていないと、分割できないとですね、控除ができませんので、そういった要件はあります。でこの相続税のですね、基礎控除を超える財産がある場合は、あれです、先ほど説明しました3000万と600万、1人法定相続に1人600万という基礎控除があるんですけども、その基礎控除額以下であれば、そもそも相続税申告は必要ないですけど、まあ、ここに見ると皆さん多分相続税申告必要な方が多いかと思うんですけど、相続税のこの配偶者控除を適用して税金かからない場合っていうのは、これ申告要件っていうんですけど、申告しないとこの配偶者控除というのは受けれないものですからね、申告しなければいけないということをご注意してください。続きまして、 未成年者控除の関係きますが、25ページの方をご覧ください。ここで各種税額控除などということで、丸2番というのがありますが、未成年者控除が上にあるかと思いますが、相続人が未成年の場合ですけれども、この場合はですね、20歳までの1年あたり6万円が控除されます。下の障害者も障害者控除があるんですけども、障害者控除につきましては、85歳までの年数1年あたり6万円。で、特別障害者の場合は12万円が控除されます。で、この控除額もですね、税制改正がありまして、平成27年以降はこの民間の方になりますけども、控除額がですね、未成年者控除もそうですけども、1年につき10万円、障害者控除も1年につき10万円ですね。ここは一緒になりましたね。6万円っていうのが、まあ、情報6万です。6万っていうのが10万円、10万円になりまして、特別障害者につきましては、20万という形に、ここは引き上げられました。で、次にですね、各種税額控除の3番ですかね、26ページの方をご覧ください。丸3番になっておりますが、各種税額控除の3番で、まず歴年課税にかかる増税額控除というところなんですけども、ここもですね、先ほど説明しました通り、贈与により取得した財産にもですね、相続税が課されることになりますけども、この贈与により取得した財産をですね、取得したとき、歴年課税の場合は基礎控除を超えますと、また生産課税の場合は特別控除を超えると増税がかかってきますので、で、ここの下の歴年相続時生産課税にかける増税額控除というところなんですが、ここはですね、必ずここはもう何年経っても必ず加算されるわけなんですけれども、当然、20% に相当する増税額があればですね、ここは控除されまして、この生産課税のみですけれども、先に払った増税の金額の方が多い場合は、この相続税の申告することによってね、なんかちょっと変わってますけども、相続税の申告書を出すことによって、納めすぎている増税を還付することができますので、これは申告しないと還付できませんので、まあ還付申告になるんですけども、ということができます。これは、相続時精算課税に限ったところになっておりますので、歴年課税は還付っていうのはございませんので、注意が必要なのかなとは思いますが、で、続きまして、27ページの方なんですが、ここからはですね、相続税の、具体的な計算例というところです。計算例を見てみたいと思います。まずですね、正味の遺産額が、2万円で、法定相続人は、妻と子供2人の3人の場合です。この遺産を法定相続分で分割した事例となっておりますが、で、この子供さんはですね、未成年者でも障害者でもないという前提となっております。でですね、これ現行ですので、ね、現行の場合の基礎控除っていうのは、まあ、5000万と1人1000万ですから、8000万となりまして、相続税の総額っていうのは、見ていくと、過去2番のところに記載がありますが、1900万円となります。これをですね、実際の相続割合で案分しまして、配偶者控除を受けて、納付する税額っていうのは、子ども1人475万ずつ、まあ、子ども2人で合計の950万。これは現行というか去年までですね、去年26年中は、950万という税金になります。奥さんは、ね、妻2分の1配偶者控除ありますので、ね、納める税金は配偶者控除によりまして950万はゼロになります。で、これがですね、同じ条件で、亡くなった日ですか、相続開始日で今亡くなった日が27年の1月1日以降になりますと、次のページ、28ページのようになるんですが、これは改正後です。こちらの28ページのをご覧ください。まず基礎控除っていうのが8000万だったのが、4800万に変わりますね、基礎控除が。で、税率表を当てはめて計算していきますと、最終的に、 納める、まあ、納付する、税額は子供1人当たり675万円と。ですからこれ2人合計しますとですね、1350万円というふうになりますので、1350万円になりますから、これ1人当たりですかね、475万円が675万円ですから、1人当たり200万も増えるという形になります。割と大きいですよね。1人当たり200万も増えちゃいますんでね。まあ、死亡するのはもう今更過去にはなくなるので、これはね、死亡時期というのは何ともならんところがあるものですから。で、最初の先ほどの相続時精算過程のところでも話しましたけど、未来というか将来の税制というのは分からないものですからね、相続時精算過程の贈与で申告していた人がですね、まあ、こういった基礎控除の改正があるというのはなかなか分からないものですから、9というかですね、26年以前の5000万と1人1000万で計算したらば、すれば、相続時精算課税の2000万ないとかね、2500万の贈与を加算しても相続税かからなかった人がですね、今年、27年以降のこの基礎控除が4割減ったということで、相続税がかかってくるというケースもあるものですから、まあ、将来読めないところがあるものですから、なかなか難しいところがあるんですけど、まあ、相続時精算課税の贈与っていうのはですね、もう生前中に贈与できますので、その親がですね、あげた人というかですね、長男とか次男とかね、嫁いだ次女でもいいんですけど、実際あげた人に、財産をね、あげれるというメリットはありますのでね、今なかなか争いとかいろいろありますので、なかなか分割とかね、争いもありますけども、まあ、非相続人が挙げた人に名義変更できるというのはありますが、まあ、遺言書けばいいんでしょうけどもね、遺言書いとけば、ね、いろいろその一つの方法なんでしょうけど、ただ遺言があってもね、皆さんご存じのように遺留分権ってなるもんですからね、法定相続分の2分の1は相続権があるということでね、いろいろあるもんですから、まあ、前もってよく話しておくのが一番いいんですけどもね、なかなかいざ相続になるとですね、意外と家を出ていったら嫁いでいったらね、娘さんとかがいろいろ主張したいというところもあったりしてですね、なかなか難しいのがあるかと思いますけども、というところですみません、ちょっと横にそれちゃいましたが、次にですね、相続税の方の主な特例というところで、29ページの方をご覧ください。まあ、相続税につきましてもいくつかの特例がございますが、まずちょっと主なですね、主な特例についてご紹介をいたします。小規模宅地等の具体例というのは書いてあると思いますが、これはですね、非相続人またはですね、非相続人の親族の事業のようまたは居住のように供されていた宅地等がある場合ですけども、まあ、一定の要件のもと限度面積までの部分につきましては一定割合、まあ、評価額のところの割合、減額と書いてありますが、50% または、80% を、まあ、減額するという小規模宅地等の特例というのがあります。まあ、この特例はですね、相続税が課税されることによりまして、住居の宅地とかですね、事業のように供している工場とか、商店等の敷地、こういったところがですね、こういったところは、まあ、その相続人等の生活基盤維持のために不可欠な財産でもありますよね。生活基盤に不可欠な財産であるにもかかわらず、まあ、通常通り、財産評価を行って相続税を納めるということになりますと、まあ、納税資金捻出のためにですね、これらの住居とか、工場とか商店などを手放さなければならないという事態にもなりかねないということに対する配慮により設けられたものとなっております。この小規模宅地について具体例で説明いたしますと、まあ、今30ページ見てもらってますが、例えばというところにありますが、まずこの特例のですね、対象となる土地はご覧のこの表の通りですね、自宅の敷地とか、会社や工場の敷地、またはそのアパートの敷地ということになっております。で、それぞれの土地についての適用限度面積というのがございまして、この表のとおりになっておりますのでね、居住のような、自宅の敷地は、240平米。ここが現行というか26年12月31日前ですけども、工場や、会社の敷地は400平方メートル、アパートは200平方メートルというところで、これがですね、 自宅、お住まいですね、居住用の敷地につきましては、今年の1月からは240平方メートルが330ということで、まあ、1.5 倍ですかね、ちょっと120増えているということになっております。でですね、下に自宅等の絵が書いてありますが、例えばというところですけども、非相続人のですね、ご自宅の敷地をですね、配偶者が取得した場合に、仮にここの絵に書いてあるようにですね、面積が240平方メートルで、相続税評価額を1億円としますと、8割減額ですからね、1億円で計算すべき土地の価格が8割減して2000万でいいですよという話ですよね。ですからね、この特例、当然不動産の、先ほど言いましたけど、冒頭話しました、不動産の占める割合というのは高いものですから、この不動産がですね、自宅の敷地であればですね、まあ、今年はもう330平米までいいんですけども、仮に、減額する前が1億円であれば8割減になりますので、2000万で済んじゃいますのでね。ただ、これはもちろんこのように減るわけなんですけども、これも特例ってさっき説明させていただきましたけども、小規模宅地等の特例になりますので、これはもう申告することが要件となっておりますのでね。これ使ってゼロになる人は申告しなきゃいけないんですよね。なので、これを使わないと1億円ですよね。1億円だとさっきの基礎控除を超えるもんです。この1億円であっても基礎控除を超えなければね、逆に申告しなくてもいいんですけど、基礎控除がですね、1億円未満で場合であれば、当然相続税申告義務適用になりますので、申告しなきゃいけないんですけど、2000万減らすことによってですね、ごめんなさい、8000万減らして2000万になることによって相続税かからないというゼロ申告っていうのもですね、必要になってきますので、申告してくださいっていうところが、条件になっておりますので、ただこれは、先ほどの象のところで話しました相続時精算課税というのがありますけど、あれはもう本当いかなる場合も期限内申告と言ってるんですけど、これは期限後申告でも適用はできますけどね、相続10ヶ月という期限が過ぎても申告すれば適用できますけども、ただ申告要件というところと、先ほどの配偶者控除と同じですけど、遺産分割ができていなければできないものですかね、話し合い相続人間で誰が相続するかという遺産分割の話し合いができていれば適用することができます。で、引き続きまして、相続税のですね、申告等納税になります、31ページですかね。31ページのところをご覧ください。今ちょっと話したんですけども、この申告期限というところ、一番上が申告期限ってありますけども、ここはですね、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内、10ヶ月以内にですね、被相続人の住所地の所轄税務署長宛に申告し、納付することとなります。しかしですね、ここ今先ほど増税は e-tax という話したんですけども、この相続税につきましてはまだ今のところですね、 e-tax で申告することはできませんので、まあ、なかなかそんな毎年あるものではありませんのでね、毎年申告しているのは e-tax は便利ですけど、まあ、本当に一生に1回か2回しかないというところでね、 e-tax というところでは申告は今相続税はすることができません。で、納税の方法ですが、まあ、増税は金銭という話をしたんですけど、まあ、金銭で納付できない場合はですね、まあ、延納制度というのもありますけども、相続税の独特の納税手段としまして、仏納という制度もありますのでね、仏納というのもあります。ですね、まあ、うまく相続人から話し合いができれば一番いいんですけども、各相続人間でですね、不動産しか、ね、相続した財産が不動産だけってなるとですね、なかなかやっぱりこれ現金でということになると納めれないということがありますのでね、まあ、遺産分割というのはその点も考えてもですね、不動産ばっかりというふうじゃなくてですね、うまくその納税資金も考えたところで遺産分割ができればいいかとは思うんですけども、結局不動産ばっかり相続して現金がないとですね、その相続した不動産を売却して納めなければならないってことにもなりかねませんのでね、売却すれば今度譲渡所得税もかかりますのでね、まあ譲渡所得税の取得加算というような特例もございますが、すみません、あまり時間がない、じゃあ次言いますかね。で、次にですね、財産じゃあどうやって計算するかっていうところなんですが、32ページになりますので、もう少しで終わるところなんですけど、ここで32ページは財産の評価はどうするのっていうところなんですが、 ですね、32ページを見ていただくと、相続税法ではですね、財産評価の原則ってありますけども、財産の評価っていうのも時価としか、一言、時価によるっていう一言を規定しているのみなんですけども、なかなか時価というのは難しいところがあるので、路線化とかですね、ただこの時価だけだと皆さんどうやって計算、不動産の土地なんかわからないもんですから、まあ、ご存知ように財産評価基準というものを作りましてですね、そこから路線化とかですね、倍数表というのを求めまして、まあ、比較的にですね、簡単に計算できるように、また誰が計算してもですね、同じ評価になるようにですね、こういった財産評価通達というのを求めております。2番目の法定評価というところはね、定期金とか流木などですけども、これについてはね、特別な定めがありますので、ここでやります。でですね、最後のところですかね、まあ、ここで一応終わりになりますけども、33ページになりますが、ここの終わりというところにですね、終わりにというところに記載されておりますけども、この増税とかですね、相続税に関する情報っていうのが国税庁のホームページ、ここにはまあアドレスがありますけども、こちらにですね、掲載されておりますので、そちらも一回ご覧していただご覧になっていただけるとですね、いろいろ確認できるかなと思います。でですね、路線化っていうのもですね、ここに書いてありますが、7年分が閲覧できますし、ですね、国税庁のホームページに載っておりますので、ホームページからですね、この路線化っていうところを見ていただいて、まあ、自分のお持ちになっている土地をですね、土地の評価計算されてもいいのではないかなと思います。でですね、この直書きのところにありますけども、当然税務署でですね、こういった相談、個別相続税の相談というのも受け付けますが、まあ、この時期、今の時期はですね、なかなか税務署のこの資産税という係でやっておるんですけども、増税とか所得税、譲渡所得の申告等もありますので、なかなか税務署内が手を打つと、まあ、こちらの都合で申し訳ないんですけども、もしこの個別の相談を希望、どうしてもされる場合であった場合は、事前に予約をしていただいてですね、お願いしたいと思いますが、まあ、皆さんご存知のように、その相続税というのは本当に特殊な税金でありましてですね、ほとんど税理士先生が出してくるのが多いです。本当に100人のうち、もう本当に90件以上、9割以上は税理士先生が出してくるものですから、まあ、税理士先生に相談するのも一つの方法でありますし、まあ、このホームページを見てもらうのも一つの方法になりますので、まあ、そんな簡単にですね、1時間2時間作れるものじゃないものですから、もし相談される場合はですね、事前に予約をお願いしたいというところになっておりますので、一つそこはご理解の方をよろしくお願いしたいと思います。で、まあ、時間がですね、ちょっと3時に近くなりましたが、まあ、若干ちょっと時間が残っていますので、ここで私の方のですね、説明は終わりにしたいと思いますけど、質問等が何かございましたらばお受けしますけども、特にございませんかね。住宅取得資金の非課税とかですね、一応去年で終わっておりますが、27年の税制改正の大綱の中にはですね、また延長のことも入っておりますので、まあ、まだ国会の法律も通ったわけじゃございませんので、具体的に、まあ、3000万という話もありますけども、まあ、どうなるかというのはですね、私たちも同じように新聞資料で見ておくしかないものですから、まだ具体的に3月過ぎればですね、まあ、通るじゃないかと思いますけど、そういった改正の関係につきましてはですね、まあ、常にホームページとかですね、公正庁ホームページでも載りますのでね、そういうところを確認していただければよろしいのかなと思います。なんか質問等はよろしいですかね。あんまりね、こうすると相続税が節税になりますよっていうのもね、なかなかちょっと難しいものですからね、そういう説明すると面白かったかもしれませんけども、よろしいでしょうかね。はい。それじゃあ、これでよろしいですかね。どうもご清聴ありがとうございました。